この度私今日ですがね、パスポートの継続更新の手続きに行かせてもらいたいと思っているんですが、実は10年前にですね、のりこがアメリカに嫁いで行きまして、何か用事があった時に、すぐにパスポートを取るということはできませんのでね、何かの時に、慌てないようにということで、私と家内と2人初めてですねパスポートを、作らせていただきました。自慢になりませんけど、私も家内も海外旅行なんてのは全然縁がなくてですね、ずっとこの教会におらせていただいておりまして、別に海外に行きたいとも思ったこともなかったんですが、必要とあらばやはり行かないといけないなということで、10年前に初めてそういう手続きをいたしました。ちょうど今日でですね、その10年の期限が切れるんですね。で、家内は一度のりこのお産の手伝いでアメリカに行かせていただきましたが、私は金光学園の御用の関係もありまして急に行けなくなりまして、家内に一人で行ってもらったんですが、ここから先もですね、あまり行くつもりないですし、のりこもですね、お父さん、とにかく入国手続きは大変だから、ボディチェックをされたりですね、もうとにかく大変だからもう来ないでいいよって言うんですけど、しかし何かの時にね、行かなきゃいけないような用事ができた時に必要だろうということで、今日、更新の手続きをさせてもらうことになりました。それでですね、パスポートを改めて見てびっくりしたんですけど、自分の顔がこんなに変わってるんかなと、10年前の私となんか別人のように見える。家内もちょっと言っちゃ悪いですけど、だいぶ、変わりましたね。相変わらず別品さんですけどね、家内は別品さんですけど、私は頭が真っ黒だったのが真っ白に、あの頃マニキュアしてたんですよね。別人のようになりましてね、10年間というその年を感じましたね。しかしその今年ご存じのように入院するようなことがありましてね、10年間命をいただいて、またさらにここから更新をさせていただけることはですね、大変ありがたいことであるなとこう思うんですね。病気をさせていただいたおかげで、そういうふうにですね、物事をこう逆に喜べるようなことが増えてきました。世間一般にですね、病気をすることは悪いことだと思うとりますね、みんな。皆さんもそうでしょ。それは病気せん方がいいですよね。しかしさせていただくとですね、意外とその副産物というか収穫が結構あるもんです。病気してみなさいということは言えませんけどね、病気をせざるを得なかった時にですね、私のことを思い出していただいて、病気をしてもあながち悪いことばかりではないなということですよね。そういうふうにこう感じております。で、自分自身が病気することもそうですし、家族が病気をすることもそうですし、自分の大事な人が病気をすることもですね、それは、いろいろとね、気遣いをしたりお金もいったり苦労しなきゃならないことがあるんですけどね、見方を変えると結構収穫があるんですね。初代が万事おかげになるというふうに、晩年にね、最晩年に101歳の時に私に言い残した、その万事おかげになるということの中身に、初代自身がだいぶ病気してますからね、若い時に大病して、もう教師辞めようかという挫折を味わってます、それから、鼻血が止まらないという病気でね、それから前立腺肥大の手術、それから脱腸の手術、それから腸閉塞、腸捻転の手術ですね、 から最後は脳梗塞、まあ、いろんな病気をしたり入院をしたり手術をしております。父も相当痛い思いをしたりね、苦労がありましたけど、それを含めて万事おかげになると言ったんですね。最晩年にですね、人生を振り返ってみてね、そのいろんなことが思い浮かばれたと思うんですけどね、これだけはおかげにならんかったということもあってもいいはずなんですけど、そうじゃなくて万事おかげになるとこう言い切れたというのはですね、病気のことを含めてのことですね。だから借金したこともあるんですね、それから、子育てで苦労したこともですね、万事おかげになれば縁だということですよね、だけど今皆さんが今いただいている問題というのは、おかげになりそうにないことも結構あると思うんですよ。これどうなるんじゃろうかというようなね。しかしね、私はそういう大きい問題をいただいた方がね、大きいおかげになるような気がするんですね。まあ、私はあんまりパソコンの操作は得意じゃないんですけどね、そういう図面を作ったりいろいろするのがいろいろ機能があるんですよね、パソコンにはね、丸を描くときにですね、パソコン上で丸を円を描くときに、三角をまず作るんですね。3つのポイントを作ってとクリックしたらそこの3つのポイントを線を結んで円が描ける、そういうことがあるそうでしてね、まあ、今は違うかも分かりませんよ、その昔の話ですけどね。ということはですね、その三角というこの尖ったものが大きければ大きいほど丸も大きいということですね。ですから大きい問題をいただいている人は大きいおかげを受けられるということですね。そういうふうに私は思うんです。まさに父の一生がそうです、ね。まあ、病気のことを今言いましたけど、病気以外にね、いつも言いますようにもうとんでもない人生のスタート来てますよね。ちょっとこういう人はいないだろうなというような、そういうスタート来てますよね。だから父はもともと土台の三角がでかかったんですね、底辺がね。だからおかげも大きかったわけです。そういうふうに思わせてますね。まあ今問題の渦中にある人、どうしようかいうような問題をいただいている人はね、どうぞそういう気持ちになってみてくださいね。大きいおかげを受けられるんだと、ね、いう気持ちになってくださいね。そういうものが初代の最晩年の成果というか、万事おかげになるという一言につながったんだと私は思っておりますね。今現在私自身がまだ病気をいただいております。で、今度おいでになる工藤さんはまさに大病ですよね。癌で余命1ヶ月というのはもう最悪の状態です。しかし皆さん当日見てください。10年経ってピンピンしている姿をご覧になって、ね、あ、すごいなというふうにきっと感じられると思うんですね。で、そういうその人間というのはそういう隠れた力というものを秘めてるんだというふうに私は思います、ね。まあ、その病気をしている人はいろいろいらっしゃいますけど、まあ、今日の医大社会の中で一番まだ課題として残っているのはがんですよね。そのがんでも一番最悪の状態になった方が今10年経って元気で活躍されているということは、これ現実ね、すごいことだと思いますね。そしてお役に立っていらっしゃる。今度13日に落島においでになった後、一遍熊本に帰られて、今度鴨方で講演会があるそうですね。そういうふうに各地に引っ張りだこで出て行っていらっしゃるんですね。まあ、そういう方と出会えたのも私今年入院したおかげなんです。入院した私にね、そのお見舞いとして工藤さんの本を届けてくださった熊本のね、末永先生のおかげなんですね。まあ、その末永先生がその工藤さんと一緒に熊本から今回来てくださるんです。講師紹介をしてくださるんですがね、どうぞ皆さん楽しみにしておいてください。ただ病気の話じゃなくて、人生に起こってくるね、 どうしようかという大変な問題をですね、そこを乗り切っていく力にさせていただける、その一つのね実例だと思います。はい、今日も。